見てよかったよ、本当に。見てよかったよ。
ああ、前、
パルプフィクション見て。
パルプフィクションの話したときに、おすすめしてましたからね。うん、で、なんか、
うん、
よりその、本質チックではあるでしょ、なんか。
あ、うんうんうんうん。
やりたいことってこういうこと感があるやん。
ああ、確かに。
なんというか。結局やりたいことはこういうノリがやりたいんだろうなという。
わかるわかる。こういうノリは、やっぱ2作見てるから、あ、こういうのが好きな人なんだなっていうのは、
よくわかるよね。
わかる。わかるし、俺、こういう感じ好きかもしれんなって思ってるわ。
ああ、うん、好きだと思うよ、グッズさんは。だって、ビバップ好きな段階で好きだもんだって。
いや、そうやねん
ビバッ
な。
プがこういうノリなもんだって、そもそもが。
ああ、確かに。
こういうノリ、まあ、このクエンティン・タラディの監督作品、プラスあとスナッチっていう映画があるんで、それですね、完全に。スナッチもぜひ見てみることをお勧めしますね。
あ、見る、絶対
ほ
見
ぼ
る
ビ
わ。
バップやんって思いながら見ると思
ほぼビバップは絶対ドストライクで好きやん、それ俺。
う。うん。ほぼビバップやしばっかのやんって思いながら見れる映画なので、まあ、完全な元ネタですね。レザーバードックスはレザーバードックスでね、なんかよくわかんないみたいなことを言われたりもする映画ではあるので、
いや、で
良さ
も、
が分からんという人も、まあ、中にはいる映画ではあるのは確かですね。
あれでもわかるわ。パルプフィクションの時に多分、
はい。
この話はしたけど、やっぱり、
はい。
めちゃくちゃ好み分かれるんやろうなって思うよ。
そう、分かれるんですよね。
おもんない人絶対おもんないと思うわ、
ああ、おもん
この
ない
映
と
画
思う。
も。いやー、でもな
うん。
ー、俺はもう一回見たい側の人間です、もはや。
まあ、そうでしょうね。
BGM で流しても一日中。
ああ、そう。だから、永久に流せる会話をできるでしょ、やっぱこの人って。本当に
です き
ご
る
いなと思うよ
なー。
ね。タランティーノ監督作品の、その、なんでもない会話だったのはず、会話のはずなのに、で、山も落ちも、別に意味も本当にないのに、無
そう
限に見てられる会話シーンをできるやん、この。
そうやねんな。
ね、だからパルプフィクションの底の部分ってレザーボックスの冒頭に詰まってるよって言った通りがよく
いや、
伝わっていた
も
だけだと思いますけれど、
うほんまにその通り。
今回のドラ遊びは映画「レザーボアドックス」。はい、ではタイトルコールお願いします。
はい、せーの、サ
サ
ブ
ブ
カ
カ
ル
ル
のの ぬ
ぬ
か
か
るみ。
み。第137回レザボアドックス、仁義なきギャングたちの戦い。
まあ、今回もパルフィクションもそうだったけど、こうアウトロー映画というかね、
うん、
ギャング映画か、
そうですね、
うん、
日常側にいる人間たちのドタバタ劇ですね。
そうだね、本当にそうだね。
端的に言ってしまえば、
まあ、オープニングからっすよね、やっぱりね。そう、本当にパルフィクションで、
はい、
まあ、言ってたね。なんでこの会話ずっと見てられんのやろっていう疑問あったよね。
はい、
ずっとそのパルフィクションは冒頭カフェのカップルの会話シーンから始まるけど、
うん、
その内容も別になんかもう内容覚えてないのよ、
うん、
カップルの会話も。ただずっと見てられたなーっていう印象だけど、でその間一回もつまらんと思わんかったなっていう印象があったんやけど、今回のレザーバードックスも、まあ、登場人物ほぼ全員出てくるんちゃうかな、
うん、あ、そうですよ。
オープニングに8人かな、8人こうご飯食べながら喋ってる、朝ご飯かな、
うん、
食べながら喋ってるシーンから始まって、ここで一番喋ってんのはあれやねんな、タランティーノ監督やねんな、
そう
がやってるミスター・ブラウンね、
うん、
マドンナの「ライカ・バージン」は虚婚好きの歌なんだぜっていう話をずーっとして、いや違うだろみたいな話をずっとしてるのよね、
うん、
そう、このシーンをだからなんかずっと見てられんのよね。なんかその内容はさ、
うん、
なんか下ネタ混じりのさ、まあ、下品なバカ話なんだけど、
はい、
喋ってる人たちのまあビジュアルとか、
うん、
あとテンポ感とか間とか、
うん、
リズム感みたいな、
うん、
これだけでなんか会話って見てられるものになるし、
はい、
いいものになるんだっていうのを
うん、
そのパルフィクション思ったのを、まあ、まんま今回も感じさせてくれたし、うん、なんかでもその何でもない会話の中で、
うん、
そのみんなのこの会話のなんか言葉遣いとか態度とかでなんかこのスキンヘッドの、まあ、今回ジョーっていうキャラクターで出てくるけど、スキンヘッドのやつはちょっとこの中で言うとパワーバランス上の方なんやなとか、
うん、
でどうやらこのホワイトはジョーともともと関係性ある人なんだろうなとか、
うん、
なんかその8人の中のパワーバランスと関係性みたいのをなんかわざとらしくなく、
はい、
さりげなくこう見せてくる感じみたいなのがあって、
そうですね、これが会話の妙ですよね、やっぱり。
そうな、何でもない会話聞いてるだけなのに、なんかあここ知り合いっぽいな、あここ付き合い長いんだな、うん、とか、そのピンクが最後さ、
はい、
ミスターピンクがね最後にはチップをウェイトしに出そうっていう時、ピンクの時払いたくない、
うん、
その時の話の内容を なんかあ俺払わない主義なんだよねみたいな話から、あちょっとこいつあの一癖ある感じのやつなのかなとか、
うん、
これ何でもない中でキャラクターのなんていうこういうやつなのかなっていう印象付けであるとか、
うん、
関係性の描き方みたいなのがさりげなく描かれててね。そうでなんか内容は大したことないのに、なんか見てられる、喋ってる人たちみんなかっこいいし見られるみたいな。
でこれやっぱなんか衣装の部分もあるとは思いますけど、全員黒ずくめのスーツ着てて、で
1
人、私服 で、まあ、その私服の人間がパワーバランスが上で、うん、俺が金集めるぞお前ら出せよっていうこの口調の本、うんうん、あと一番うまいのは翻訳の部分ですね。このニュアンスを言語だけで聞くとなかなかわからない人は多いと思うけれども、日本語に変換する過程で言葉遣いだったり、う
ん、はあ、なるほどね、
日本語に訳してこのこいつらの関係性っていうのを会話の中に落とし込むにはどうしたらいいかをよく考えられて翻訳されてる部分は結構あるとは思う。
そうか、うん、その関係性のニュアンスが、
うん、
そうか、ちゃんと
汲み取られてる
言葉遣いから、
しで多分日本語がそもそもこういう何気ない会話の中で関係性を見出しやすい言語なんじゃないかなとは思う。
なるほど。
だって漫画とかもうそれこそいろんな作品で、
うん、
こういう展開こういう会話みたいな下りで関係性を演出してみたいなものってもう腐るほどあるのよ。
まあ確かに、
うん、なんかそこでなんか関係性よく分かんなかったってなったことないでしょ。
ない、確かにない、うん、ああ本当だ。
多分ねそういうのに長けてるような気はする、なんとなくだけど。
なるほどね。
そういうのを測るのに多分、日本語という言語もそうだし日本人も、うん、そういうのがしやすい人なんじゃないかなというか、うんうん、人種なんじゃないかなっていう直近がちょっとしたような気がします。
そういうのこっちがこう推し測りやすいんだ、
うん、
日本人。
まあ村社会というか島国ですし。
なるほどね、うん、こっちが察しやすいっていうのは
あるんじゃないかな。
なかったしんだった。うんうんうん、
だからなんかそこに共感性がない人は分かんないかもしれないねっていう、うんうん、気はする。だから面白さが分からへんと思う。もう関係性っていうところの面白さ。
あーそうか、
うん、
めちゃくちゃ面白かったけど、ね、やっぱりいきなり出てきた8人で、
うん、
名前も分からないしこの時点では、
うん、
何をしてる人たちかもなんと、まあ、分からず見るわけよ、はいはい、誰なんやろって思ってんねんけど、ただ自己紹介もしてないし、
うん、
その中でなんか日常会話してるだけやのに、
うん、
あなんかこいつこういうやつなんだろうなって分かるってすごいなって俺は思ったから。
あ、察せられる部分はありますよね。日本語、日本人は多分察せられる部分もそうだし、あとはリアクションが分かりやすく色分けされてるっていうのはでかいとは思うね、うん、まあ、それこそその、
なるほど、
うん、いいかお前ら分かるだろっていう風にこう強く自分の意見を主張するやつでもう分かるわけや、うん、ライカーバージンっていうのはなっていうことを言うやつが、で
確かに、
いやお前ふざけんなよっていうちょっと深く背を持たれたまま違うだろうって否定するやつ、
あそうだ本当だ、
で苦笑いをしながらタバコふかしてるだけのやつ、全くその話を 聞かずにちょその手帳なんだよってやってるやつら、
そう
もうステージが違うっていうのが分かるし、いやお前ふざけんなよってまた身を乗り出して、それに反論するやつもいる。
そうだ、
もうだからリアクションで分かるよね。
分かる、
会話だけじゃなくて、
で分かるけど、
うん、
すげえな。
だから言語化する、言語化してそれを思考して脚本にそれを全部落とし込めて絵作りとして作り上げられることができる人だわけです
よ。いやそれがすごいよだからそうやね、
まあ、でもこれはだからの意識化してないだけで人間は多分日常生活全部やってんだけどね。
いやそうね、 やってんのよ、うん、日常ではやってるんだけど別に、うん、やってるしこの人こいつなんだろうなっておっしゃがることもやってるんだけど、うん、それをこんなに創作としてちゃんと絵作りとしてできるっていうのがさ、
うん、
できないだろうなって思うんだよね。そんな、
まあ、さりげなくなかなかね、そのうまくすることはなかなか難しいよね。どうしても嘘くさくなってしまうことは多いだろうし、う
ん、こんなさりげなく、しかもで、まあ、この店出た後のオープニングめちゃくちゃかっこいいな。
かっこいいでしょ。
かっこいい。そりゃあれだよね、チェーンソーマンのオープニングの元ネタ、ね、はい、オープニング
の元ネタですね。スーツ姿の男を全員が、うん、とりあえずずらずらと歩いてくるだけ、
うん、で、あの、リトルグリーンバッグ、リトルグリーンバッグやったっけ、
はいはい、
あの、あれ60年代70年代の曲だよ、
60、70年代、まあそれぐらいの曲ですね。
曲あれがかかるだけ、うん、
だけです。
でめちゃくちゃかっこいいな、
うん、
あのオープニングをもう一回見たいもんね。
いや、オープニングのシーンだけでも無限に見れるよ。
わかる。あのさっきのカフェのシーンからここまで全然ループできるぐらい、はい、
ループできるでしょ。そう、
できるできる。
こういう、そういうなんか絵作りなのよね、やっぱ。だから俺の好きなところ、なんかその
わかるわかる。この向こうのかっこいい、うん、まあその若い人もいるやさ、まあ、おっさんキャラもいるけど今回、うん、それぞれちょっと見た目の違う男たちが黒スーツ、うん、黒ネクタイでグラサンかけてタバコ吸ってゆっくり歩いてくる、
うん、
であの曲がかかる。これだけでこんなにかっこいい。
かっこいいんですよね、
うん、この、まあ、ラジオでね、そんな人より多くないかもしれんけど、映画、この映画面白かったよかったって言ったけど、オープニングでこんだけ印象に残ってかっこよくて、オープニングだけ何回も見たいよっていうのってなかなかない気がするしね、
うん、
で今回はオープニング終わった後いきなり結構急展開なんよね。
あ、そうですね、
そう、
ショッキングな場面からいろいろ始まっていく感じですね。
そうなのよね。前はそういうさ、時間飛んで衝撃みたいなのもあんまなかった印象やった、はいはい、あ、そのパルフィクションの時はあんまなかった印象やったんけど、うん、今回は結構そこが結構驚きだったよね。いきなりだってホワイト、
うん、
ミスターホワイトが車運転してて、その後ろではそのミスターオレンジが撃たれてて、
うん、
もう俺は死ぬんだみたいなこと言ってて、それをホワイトはこう一生懸命こう励ましているところから始まるんだよな。あそこもな、そう、なんかなんていうの、励ましてるだけのシーンなんだけど、あそこだけでもうホワイトはちょっとこのなんていうのかな、この義理人情に熱いというかさ、なんていうかそのう
ん、まあ人の良さみたいなものがね見えるシーンにも思えるし、ただただそのホワイトっていうのがシンプルにその人の良さと義理人情だけで、こいつを死なせたくないと思っているのかどうかがどんどん、映画が進むにつれて変わっていく。
あ、確かにそうだわ。
部分でもあるし、第一印象を裏切られていく展開っていうのが続いていくよね。
そうやな。
そう、第一印象を強く印象付けるシーンが冒頭にあったから余計にね。
そうだ、はい、だからオープニングの8人の時はもう全員、はい、もう結構仲間内というか友達同士ぐらい、う
ん、こいつらなんか長い連れでずっとこのチームでなんか、うわ、うまいことやってんだろうな、かっこいいやつらだなって思わせておいてからの仲違い2時間するって話だから。
そうやねん。
ここが面白いところですよね。
そうやねんな。そう、このかっこいい8人の話に思えて2人すぐ死ぬしな、
はい、そうですよ。てかもう登場、ほとんど登場しねえしっていう。
そう、あの1人はもうオープニングしか出てこないし、
はい、
あとさっきのブラウンっていうタランティーノがやってる役も次本当に回想で一瞬出てくるけど、
そう、その時に死んでます。
もうそんだけ。そうなんですよ、これびっくりすんねんな、本当に。なんか弾丸論破初めてやった時の、え、お前もう死ぬみたいな、あの感じ。もうお前退場なみたいな、ちょっとあの感じを思わせるというか、うん、でそう、ホワイトとね、オレンジがだからアジトにする。だからそこでなんか仕事をしていて失敗したんだなってのは分かんねんな。
そうですね、なんか、うん、まあ悪どい仕事をしてそこでミスをやらかして、まあ一人撃たれて、うん、アジトに逃げ帰ってきたんだろうなと、
うん、
いうところと、でなんで全員チリチリになっているのかっていうのが徐々に明かされている。
ホワイトはそのどうやら強盗をねしてたようだと、うん、簡単にその宝石が盗める予定だったんだけど、そこにもう警官が張ってて、
うんうん、
武装した警官がすぐもう張ってたと。だからどうやら裏切り者がいると、うん、この中に。だからパルフィクションに比べてちゃんと筋が1個あるなって印象はあったよね、この。
ああ、まあ時系列が飛んでるわけではないからね、うん、あのそうそう、情報を明かされるのが 段階的になっているだけで、
あ、そうそうそうそう、
時系列が変わっていくわけではないし、まあ、キャラクター紹介でちょっと過去のパートが入ったりはするけれども、
うんうんうんうん、
まあ、それぐらいの違いしかないし、あとはもう、うん、本当にその舞台が一つなので、
結局のところすごいよな、
アジト一つなので、
そう、これも見終わった後にほぼアジトで成立した映画だなと思って、
うん、あ、そうそう、舞台劇とかでしやすい脚本ですよね。
あ、確かに、
うん、
俺はなんか勝手にやれ、あんま知識ないけど低予算で作れたんかなとか思ったよね。
まあそんなに予算がかかってないのは確かなんじゃないですか。
うん、あ、なんかそう、なんかで見たけど、もともとタランティーノが作った短編を、
うん、
このリメイクしたものが今作らしいから、うん、ハリウッドで、だからもともとこれと同じことを、
うん、
個人規模でできたってことはやっぱり低予算で作れたものなのかもしれんな。
うん、
そうやねんな、一箇所の、そう、この映画1時間40分くらいあるけど、ほとんど、
うん、
あの倉庫みたいな
空間での
口喧嘩、仲たがい、暴力だけやねんな、
はい、だけですよ、
うん、
でその全てで何か断蓄のあるシーン、テーマ、
うん、
セリフ、メッセージ、
ない
ないです、
ないねんな、
はい、
ここもだからパルフィクションと同じなんだよね。そうそう、中身ある、中身ある映画が好き党の人はもうおもんない映画だよって思うもんだって。
だってなんか展開がありそうでない展開がずっと続くやんか。
そうやね、
うん、なんでこいつらずっとアジトにいるんだろうに一回でも疑問に思っちゃったらもう終わりなのよね、この映画。
そうなん
です
ね、
早う逃げたらええやんが思いついちゃうから
確かに、ほんまや、
誰も
早逃げたらええやんな、
早逃げたらええやんになるやんか、最終的には、うん、実際逃げたやつもいるし
いるし
なんでお前ら逃げねえのになっちゃうやんか。
絶対逃げた方が良かったし、
良かったしね、最後そう、残ってたことで得したやつ誰もいなかったやんか
そうやな、
そういうところとかね、あれってなんか我に返ってしまうとんって思うところは、うん、どうしても気になっちゃう人は気になっちゃうだろうなっていう映画な気がするよ、うん、なんかそこの我に返る部分をなんかごまかしたのがあの時系列バラバラなのかなってちょっと思いつつ、
あー確かに確かに、過去にね
我に返る手前で過去あの時系列が違う話が出てきたりするやんか。
そうやな、
パルフィクション
とか、そういう意味ではうまいこと、確かに、あ、ほんまやね、
うん、
確かにうまいこと散らされてるかも。そういう疑問に思ういそうなタイミングで言われたら、うん、ホワイトの過去の話に入ったりとか、
そうそうそう、
退屈しないっていうのもあったよね。なんかしわ、口喧嘩がさ長いから、
う
ん、この映画
で、 そうです、ね、
みんなビジュアル的にはかっこいいし、ホワイトのビジュアルなんか、うん、絶対なんかアニメキャラの モデルにされてるようなと思うもん、ね、もう見たことあるもん、ああいう渋いおっさんでスーツ着た人、なんか、
うん、
なんかそのあのかっこいい見た目となんか口喧嘩の途中たまにこうタバコ吸ってみて、あ、タバコ吸うシーンかっこいいなって、うん、思って、でもう持たんかなってタイミングで過去編に飛んだりとか新しいやつが入ってきたりするんだよね、うん、うまいことできてるよな。そうそう、なんかこう、や
っぱ映画好きなだけはあるよね、本当に。だからずっと2時間見てられる映画続くやんか、やっぱパルフィクションの時も言った気はするけれど、
続く
何舞台が変わらないのに飽きないし、カット割りとかもすごい、だからこだわられてるよね。
あー確かにそう
か、人をぐるーってこう回って眺めていくようなカメラとか、
うん、
あ、誰越しで見る誰とか、
あ確か
に、急にアップに寄ったりとか、
うん、
全然関係ないところ映したりみたいな引きの絵が入ったりとか、
うんうんうん、
こういうのなんか工夫を凝らされてる映画だなと思う、ね、
やっぱりそのかっこいい絵作り、
うん、
パンと見た時にあかっこいいって思
う
映画多かったなって思う、
うん、
俺なんかすげえかっこいいなと思ったのは、うん、ホワイトとピンクがおってブロンドが途中で入ってくんねんけどさ、
はいはいはいはい、
ブロンド現れた時さ、うん、こう柱に寄りかかりながらなんかマックのジュースみたいな飲んでんねんか。
そうそうそう、
なあの寄りかかってジュース飲んでるだけやのに、そのポーズというかな、というかあのビジュアルがめちゃくちゃかっこよく見えてさ、あ、
白人ならではの、 ちょっと上半身ががっしりしてる体格と髪型と、あのこの目を細めながらこのシェイクスって時のスッっていう、あのこの口をすぼめてる感じ、
わかる、俺目と口だわ一番座ってんの、
目と口やと思うねん、あのやっぱり彫りの深い顔で、
うん、
目を細めて口をすぼめてる姿って、うん、やっぱかっこいいものだと認識してしまってるのよね、
うん、ああそうやねん、彫りの深い顔だからっていうのはでかいね、日本人の薄い人がやってもかっこよくないねあれ、
そう、日本人はねただ渋い顔になっちゃうねあれね、
わかるわかる
なんかあのに苦いものを食ってる顔になっちゃうんだけど、
ああ
の白人がやるとあれはかっこいい顔になるのよね、 これはだから本当に人種の違いな気はするよね。
わあ、そういうことだ。なんで俺日本人でそういうの見たことないやろうと思ったけど、
うん、
そうだ、
同じ表情するとほんで渋いもん食ってる顔にしかならない。
そうね、
うん、
俺そうやな。その後のカット割りで言うとブロンドがさ、
うん、
そのホワイトとピンクにさ、
はいはい、
いいもの持ってきたから来いよって車に誘導してさ、
ありますね。
で、あのおいポジトンも買ってきたのか、あもう食っちまったよみたいな、こういう何気ないやりとりもかっこよくて好きなんやけど、
うん、
車のトランクを開けたら中に警官入ってんねんけど、最初さ警官映すんじゃなくて、うん、警官側の視点で3人映るのよね。
あ映りますね。
そう、 あそこでなんかもう人入ってそうやなってわかるし中のやつ絶望やなって思うねんな、もう
あ実際絶望的な目に遭いますしね。
絶望的やったなあの警官が一番かわいそう、この映画で。
ああ、確かに、うん、
まだ入って8ヶ月何も悪くないやつ、
うん、ブロンドがやっぱ一番なんかキャラクターとして強い映画ではありますね。
ブロンドがだからその銀行強盗のシーンもさ話では出てくるけど、その現場のシーンは最後まで映らへんわけやんか、
うん、
だからこっちの想像に任せられてるわけないけどさ、
うん、
そのホワイトはさブロンドのことをさ、こいつは、
はいはい、
そのだから店のやつらを撃ち殺しやがったっつって、
うん、
最高野郎だってずっと言っててさ、でもこの撃った様子は描かれてないからどんな風に撃ったかとかわからんわけよ。だから、はい、ブロンドは最高野郎、まあ殺したけど最高野郎って印象はないんだけど、
うんうん、
そっからあのホワイトとピンクが出ていってさ、まあ、うん、倒れたオレンジとさ、
うん、
まあ、ブロンドと警官の3人になって、
うん、
このブロンドが警官をさもう痛めつけるシーンに入んねんけど、ここでブロンドがマジで最高野郎だなってわかんねんな。
まあ歌いながらね、ダンスしながら
ラジオかけながらね
って言いなが
らめっちゃ怖いよなあれもな、
まあ、暴力を働くことに何のなんていうのためらいもない、人間だし、なんなら楽しめるっていうのがよくわかるやん。
わかる。
ああいう演出って山ほど見たことあるよねっていう、う
ん、あるね
ありますよね
あるよね。ある絶対音楽かけてみたいなもあるもんな。
あるでしょ。
ある。日本の映画とかで見たことあるもんな。
うん、
あ
そもそもこの映画自体があの仁義なき戦いからめっちゃ影響受けてるよってタランティーノも言ってるしね
ああそうか。
そう、
すげえな。
そうなんですよ、あの人侠者なのよね。
あ、でもそうだわ
基本的にはこの映画って。
ほんまや、なんかホワイトがなんかさ、
はい、
なんか俺あっちのっていうか西洋のマフィアって、
はい、
そんなドライなイメージちょっとあったわけ。
なんかそんな雰囲気をね、その冒頭でなんか義理人情があって出たタイミングで、うん、それ根っこは仁義なき戦いやからなって俺は思いながら聞いてましたけど。
なるほどな
はい、
なんか妙になんか
マフィアだからそのドライで、うん、あの仲間を切り捨ててっていうものではないような気もするけど。
あーそうなんや、うん、なんかでもなんかヤクザの人気映画の中の、
はい、
ヤクザのそれって置き換えるとめちゃくちゃこうなんかしっくりくるわ。オレンジを見捨てないあの姿勢とか、
うん、
あと一番最後にそのエディ、
うん、
エディがその、
はいはいはい、
ブロンドに対して言う言葉とか、
うん、
めちゃくちゃ人気者っぽいわ。
っぽいでしょ。
うん、
根っこは人気者ですよこの映画。
なるほどね
言っちゃってる拷問好きなやつもヤクザ映画で出てきそうじゃん。
出てきそう。てかおるな絶対おるちょっとバイオレンスな邦画でヤクザ出てきたら、はい、絶対ああいうやつ一人
お
んねんな。
一人おるやろ。龍が如くにいたなって思うよ。
あおるおる。で、あ龍が如くも耳とか切ってる。
切ってますよね。やってますよね。椅子に縛り付けてね。
やってるわ。ほんまや。
ね、殴りつけたりね。銃が出てこないぐらいですよ違いは。
そうだ、ほんまやね。
そんなに頻繁に銃が出てこないぐらいの違いでやってることは、人侠映画ですし。
なるほど。うん。
銃の部分をほとんどなくしたとしても、
うん、
なんか成立するやんか。
する全然する
めちゃくちゃ銃撃戦するみたいなシーンもそんなねえやん。
そんなない確かにピストル構えるシーンめっちゃかっこよかったなって印象はあんねんけど、
ね、かっこいいシーンはいっぱいあるねやっぱりね。
そう、そのピストル出てくるシーンでかっこいいシーンはあるけど、確かに別になくても成立はするし、この映画の核みたいなものはなくならない気がするよな。
全部日本刀でも多分成立するんだよ。
するする拷問のシーンは別にその体勢がないとかじゃなかったけど、結構やっぱエグいことすんなっていう、
あ
ブロンドのこの狂気みたいのがよう見えて、
まあ、
ね、
うん、はいはいはい、
耳聞こう切るところも怖かったけど、
うん、
もうめちゃくちゃ嬉しそうにオイルかけるやん警官に。あ
かけるかける、
うん、もうで警官もめちゃくちゃちゃんと、もうすぐ俺死ぬんだって演技するやん。
あするね、
確信の演技やめてくれ。もう縛られてて もがいても無理やと思ってももがかずにはいられないみたいな演技
するやん。そうそうそうそう、あれがやっぱいいですよね、演出としてね。
めちゃくちゃいい。あそこで諦めるんじゃなくて、やっぱもうそうせずにはいられない、死ぬと分かってても無駄だと分かってもせずにはいられない、なんかこの生への渇望が跳躍から見えるっていいよね。
いい、
いい、
あのいい演出ですよ。
もう火をつけるんちゃうかっていうところで、ここでかちょっとどんでん返しというかね。
ああ、まあそうですね、お前ずっと起きてたんかいっていう。
そうそうそう。オレンジにさっき怪我してたで倒れたはずのオレンジにブロンドが撃たれて、こいつがスパイなんちゃうみたいな、
うん、
で実際そうだって話よね。
はい、警官ですからね、オレンジは。
そう、警官なんだよね。でも過去編というか、そのオレンジがこの一味に入るためのシーンというか、そのほとんどはあれやねんな、ジョークの練習シーンだったよな。
ああそうやね、
そうやねんな、その役の取引を、
うん、
で失敗したエピソードトークを一個持っとけっていうのを言われて、
うん、
そう、それずっと練習して、でそれを実際このちゃんとうまく、ジョーとかホワイトの前で喋ることができて、
うん、
この一味に入れてっていう、この後にその本当にこの今日限りのメンバーで集められて、うん、一人一人コードネームが与えられたシーンが来てみたいな、
うん、
あのピンクはやだ、ピンクがピンクはやだって言ったりね。その後だからホワイトと、あ、さ、そう、それエリーが途中来てるんやけど、あのジョーの息子の、
うん、
あの人にそのホワイトと、エリーとピンクが帰ってきて、だまあでブロンドは死んでるしどういうこうだって話をあのオレンジに聞くと、
うんうん、
オレンジはブロンドが偽もあのスパイだったと、裏切り者だったって言うんだけど、うん、それにエディがそんなわけないっていうのを強く言うよね、はいはいはい、でその前にブロンドの過去編でエディとブロンドが仲いいことも描かれてんねんけど、
うん、
このそのエディがブロンドの話するときに、ブロンドは俺たちのことを売らずにずっと4年間刑務所に入ってたんだっていう、あいつがこのタイミングで裏切るわけねえっていう話を、
あ、
そ
うエディが言ったってこと、
エディが言うんだけど、はい、そう、ここはなんか人気者っぽいなって聞いて思ったな。
ああ、まあ結局義理人情で全員行動しようとしだしたからね、あの警官側以外は。ヒア側は最終的に全員義理人情で、あいつはあの俺たちを売らなかったから信用できるになったり、いや、あいつはこいつの方が裏切り者だ、なんでそれが分かるんだ、勘だみたいなこと言い出すし、
あ、確かに、
あの俺の勘がそう言ってるみたいな、俺の長年の経験がそう言ってるからそうなんだみたいなことを言い出して、結局全員あの確固たる証拠は持てないまま、
そうやねんな、
はい、この裏切り者スパイを見つけるっていうところに全員が至ってしまって、
うん、
で、まあ、義理人情に熱いミスターホワイトはずっとミスターオレンジ、うん、あ、ミスターオレンジをかばい続けてしまう、
うん、いやそうやねんな、
そこが、難しいところになるんですよ。全員がただの人情で動いてるから、
そうだろう、見てる俺たちはオレンジがスパイだって知ってるけど、うん、後から来たみんな知らないから、
そ
うやねんな、みんなで誰も確証がないから感覚で言うしかないのよね、もうね。
そうなんですよね、もうだって確証を持ってたはずの警官は死んでしまったし、ね、ブロンドも死んでしまったので、
ああ、
あの誰も真実を知り得ない場になってしまうんですよね、最終的に。ああ、でその中でもう感情でしか動けなくなってしまう。
でその結果、まあ、そのジョーも来るけども全員でこう拳銃を突きつけ合うっていう
ね、あのトライアングルはかっこいいですよね。
かっこいい、
これは好きですね。あの絵もかっこいい、あそこのシーンが、あそこのシーンがやっぱいろんなところでオマージュされてる覚えもある。
あ、確かに見たことあるわ、ああいう、う
ん、その3人登場人物がいて、そう、あの、うん、それぞれに矢印が向いててそれぞれに銃口を突きつけ合ってるっていう、
うん、
誰か一人でも撃ったら全員が撃ち出すっていう、
見たことあるわ。
はい、
そう、これが元と言ってもいいのか、
元でいいんじゃないかなと思うぐらいには
再
倒されてる気はするよね、なんというか
すごい、そう、絵作りだけでじゃあめちゃくちゃ映画史に残る一本ではあるんだな、じゃあ
と思うよ。どっかで見たことあるシーンめっちゃ多いでしょ、そのなんかトランクの中からの視点なんて見たことあるでしょ。
あるある
あるある見たことあるでしょ。
でもやっぱりそのトランクの中の視点怖いっていうので言うと、やっぱこの映画が話題に上がる気がするんだよね、やっぱり、
うん、
デザボードックスが上がるから、
うん、元を立たせばじゃないけれども、印象的な絵はここが多いんじゃない？
結局そう、その後その一回さ下ろそうとかになるんかなと思ったらさ、マジでみんな売っちゃうっていうね。
そうですね、もうここまで来たら後には引けないからね、もうだからあのこっから逃げて、
うん、
無事に、
うん、
この山から降りて、次の山に向かうが目的じゃないのよ、もう全員が感情的に、
あ、そうか、あの視点でそうなのか、
感情と人情として あと、教授としてヤクザモンの、
あ、そうか
そう、裏切り者がいたんだったら見つけて殺さなきゃいけないし、
うわ、なるほど、そうだ、うわ、その視点を忘れてたわ、そうだ、人気者だからそうなるんだ。そう
で、俺たちのために体を張って無所に入ってくれたやつが撃ち殺されてる、うん、誰がやったんだこれは、その理由は何だ、
う
ん、そんなもん許せるわけがねえだろって気分になってる、
なってる。
で、そのそれをやったやつが原因でこの山はうまくいかなかったし、犠牲も出たし、俺らの儲けも出なくなった、どう落とし前つけてやがるんだこの野郎になってんのよあの上の、この山を主導したエリーとか、ジョーはもうそういう気分にしかならない、ね、
そうか、なるほどな、
だからもう銃を突きつけるしかないのよ。
そうか、なるほどな、そのなんか、ああ、そういうことか、そういうノリというか、教授というか、
そうだって、この場から誰かが生きて帰ったら、
うん、
エディとジョーは、
うん、
この犯罪計画を主導したにもかかわらず裏切り者を野放しに逃げたやつになっちゃうのよ。
その世界じゃもう生きていかれへん
の、生きていけないのか。
そうや、
もう裏切り者を殺すしかないの。
そうや、面目、メンツがもう
立たない、そう、メンツが立たない。で、ミスターホワイトとしても、仲間思いで、俺は一緒に仕事をしたやつを裏切ることはしたくないっていう心情のもとでこの世界にやってきてるやつなわけやから。
そうだわ、
じゃあ折れないよね両方っていう。
うわー、そうやんな、
ベテランなんだったらなおのこと。
そうだね、なおのこと、そうだね、
だお互いにつけつけあって、お互いに銃を下ろさずにお互いに撃ち合うしかないっていう。
だ、そうか、そのやっぱ昔かたぎなホワイトを若いピンクが理解できなかったっていうのも、
う
ん、なんか分かるしね、そう考えると。分かるで
しょ、
分かる分かる、はあ、なるほど、そうやな。
3人打ち合ったところに、
うん、
ピンクだけ出てきて、うん、押してた荷物を持ってささっと出ていく、
うん、
でもあのタイミングで後ろで捕まってはいるはずです、
ね、ああそうだよね、うん、だ警官もう警察来てるもんな、
はい、
ジョーが来るまで待機してんねんから警察の人、うん、うん、さすがに最後オレンジも謝ったもんな
ごめんってなるよねまさかこんなことになるとはってみんな思うよね、
こんな信じてくれたのにごめんなっていう
めっちゃ信じてくれるやん、でも俺警官やねんっていう。
そうやねんそうやねん、
あそこのね、なんかあの、なんてやろう、もなんかもうここまで来るとなんか多分ぶっ飛んだ感情になってるのか分かんないけど、俺ちょっと笑っちゃった覚えがあるんだよな、うん、
あ、ちょっと分かるかも。
ちょっとなんか切なさとか、
うん、
うわーっていうこのなんか面食らったようないたさまれなさとかよりも、
うん、
なんでそうなってんっていうちょっと面白さ。
いや、そう、はちゃめちゃやもん最後だからほんまに、いや、こんなみんな死ぬんって思ってるしな俺だから。
あのブロンドが出てきて拷問しだしたあたりからもうド展開がすごいやんか、なんかもう、
あ、すごい、
うん、なんかすごいジェットコースターに最後は乗せてもらった覚えがありました。
あ、で最後のホワイトも最後の銃声で、
そうですね、あそこのシーンの演出がでもすごく綺麗だった覚えもありますね。
いや、わかるわ、
この
最後あの、
そう、サイレンの音が聞こえて、
うん、あのちょっと警官の声とかもすんだよね。
そう、警官も来てて、うん、もう扉をバンって開け放たれてるんだろうなという音声が聞こえる中、腕の中に抱いたオレンジの頭に銃を押し付けて、うん、今にも泣きそうなホワイトの顔が映って、
うん、
カメラが外れたと思ったら銃声だけが聞こえる。果たして警官が撃ったのか、果たしてホワイトが撃ったのか、
そうね、
どちらが撃ったのか。
でもうエンドロールですか、
ね、はい、
そうね。で確かにあのね、今のもうぶっ飛んだ展開すぎて笑っちゃうっていうの俺も分かるのよ、
うん、
でこのノリに乗れなかった人は、
うん、はい、
めっちゃ後味悪かったなって印象が強く残るのよ、この映画きっと。
そうだってラストシーン面白くはないもんだって
面白くないね、あの途中そのオレンジが来たことによって、はいはい、まあ展開、大きな展開を迎えそうになるんやけど、
うんうん、
でも結果として、
うん、
オレンジも多分助からんし、あれで、
そうですね、
みんな助からなかったから、だから、
はい、
そのマフィア側にとってもバッドエンドだし、
そうですね、警官側も送り込んだ警官2人死んどるしなっていう、
そうやね、バッドエンドやからあのなんていうの、このいろんな展開こそあったけど着地点が低いやん、うん、言ったら、
そうですね
で1時間40分見て最後ここなんかいっていう、初めと終わりだけ見ると面白くない映画になると思うんだけど、
うん、
そう、さっきのだからやっぱ中身じゃないんだよね、タランティーノの映画ってっていうのを改めてやっぱ思ったら、
うん、そうですね、
うん、本だけの面白さではないというか、
そうそうそう、そうだと思うよ、まあ、人気映画も俺はあんまり見た覚えがないけれども、 任侠映画で学べることって別に現実社会で活かせないよ。
活かせないね。
多分。
活かせない。いや俺も活かせないと思うよ。
感覚的なもので申し訳ないけれども。
いやまあわかるわかる。なんとなくその、まあだから その世界の常識だからね。だってそうそうだってさ、その一回さっきの、ラストの、みんな各々の教師で銃口を突きつけ合ったところまで行こう。うん、でも普通の人は下ろすってあれ絶対。
そうですね、だってあの命を張るほどの義理人情に迫られることが一般的な日常生活を送ってるとないから、
うん、ないでしょ。おかしいじゃん、だってなんで撃つんっていう疑問やもん、普通の感覚からすれば。
まあね、そうなってもおかしくないです
よ。そう、撃つのがこう任侠の中での義理人情なのよ、やっぱり、うん、きっと
命よりもそういう世界、そう大事なもの、
そうそういう価値観を持った男たちの物語なんだよね
と思いますね。
そう、
あまあ、ね、まさしく義理、うん、人気者から影響を受けてるって本人が言ってるんやから多分絶対意識はしてると思うしね、うん、義理人情の部分。
そうね、確かにな。いやホワイトなんか、
うん、
この今回しか会ってない割に本当に優しすぎひんオレンジにって思ったもん俺やっぱり見てて、うん、うん、でもやっぱそういうなんか昔かたぎな男っていう、う
ん、ポジションなんだと思うよ。
そう、そこに当てはめるとすごくスッと入ってくる、あの行動一個一個が、う
ん、でしょ。
その励ますところ一つとっても、うん、その仕事、やっぱりこの仕事の遂行が大事だから病院連れていくことはできないのよ。名前を書くかもしれない。あのそれはオレンジ以外の仲間を巻き込むことになるから、
そうそこは裏切らない。
それ
は
で、そうだ、うん、だからそうやねんな、ホワイトにとってはみんな等しくやねんな。
そう全員大事に、この山をなんとか無事に全員で逃げ出すことが大事や、
う
ん、
そうか
その後でまあまあスパイは見つけなきゃっていうところはあるにしても、うんうん、少なくとも今俺たち全員が今大変な目に遭ってるんだから、
うん、
なんとかその大変な状況を俺たち全員がクリアしなきゃいけないっていうマインドにも多分なってるんだと思う。
そう、やっぱピンクはすごい対照的やったもんな。やっぱり結局最後、
う
ん、カバンだけ取って逃げちゃってるし、
そう、まあ、自己保身というか、
そう早くモーテルに逃げ込もうぜみたいな感じの話をするしね、うん、そうだそうだ、
もう死ぬからほっといて逃げようぜって言うやん何回か。
そうで俺はそっちが自然な気もするしね、もう、うん、正直。ああなるほどな、人気者だったのか。
そう思いますよ。
いやそうか、そこのなんかそのジャンルが来たことによって、
うん、
なんか俺の中でもしかしたらこう疑問だったところとかちょっとこうあそういう言い回しなんだって引っかかったところがすっきりいったのかもしれん今聞いて思った、うん、
戦いなんでしょうねやっぱこれがね。
あ
アメリカ版というかクエンティン・タランティーノ版仁義なき戦いなんだろうな、
うん、そうね。でビジュアルはその向こう側のギャングモンにがっつり寄せてかっこよくしてって感じで、ね、うん、こっちやったらまあ晒しにドスだけど向こうはスーツに拳銃ということで、
うん、サングラス拳銃ファーストフード
好きやなファーストフード。そういえばパルフィクションの時もスプライトとチーズバーガーの話したやんな、は
い、そう。でもなんか一番演出しやすいんだろうなと思うよね。その別種の世界にいるやつらなんだけれども同じ社会に生きてるっていうことを感じやすいやんか、うんうんうん、同じものを食ってるって、
うんうん、あ確かにそうだわ、
うん、そのあたりとかのなんかもしかしたら意図はあるのかも。
そうやねんな、これもやっぱりググってみると、はい、レザーバードックススペース何が面白いっていうのが写真出てくるんだよ。
もうクエンティン・タラティの作品全部言われるからな、それな。
いやそれでもあるだろうな、
うん、ビルビル何が面白い。
あ、キルビルもすらあるんだね。
これはどちらかというとパルフィクションが面白いと思った人間が書いたりするんですけど。
あ、そうか、まあ、逆なんだな、それは。
逆だったりねしたりするらしいです。
いや絵作りと会話だけでもう十分価値があったんですけどとしか俺はもう、
ええ、
俺に刺さる部分として、
うん、
あとドミニクはその、はい、ビバップのノリと近いっていうので俺に刺さるって話をしたけどやっぱり、
はいはいはい、
ビバップを見てて俺が、うん、あかっこいいなって思った会話劇の、うん、あの大部分はセリフのかっこよさが占めてたような気もするんだよね、
はいはいはい、
その相手の言ったことをうまいこと拾って返すとかさ、
うんうん、
最初の方言ってたことを後から持ってきてもう一回言うとか、
はいはいはい、
あそういうのはセリフの内容はかっこいいんだって思ってたけどセリフの内容なんか薄くて下ネタでもリズム感とテンポ感だけでかっこよく見せれるっていうの
を、そう
俺はタランティーノから学んでるのでその発見があっただけで、うん、まあ、レザーバードックスパルフィクションはもう何回でも見たいし見る価値があったし、うん、っていう感じなんだよね。
マジでね耳心地がいいんですよね全て
が耳心地いい。そうで パルフィクションは言語版で見て、うん、レザーバードックスは吹き替えで見たんだけど、どっちも見心地とテンポいいのよ、は
い
は
い
は
い、あ、いいでしょいいでしょ、
そう、
それは多分なんか元々の言語でのテンポがいいから、あの翻訳してもテンポが良くなるという、
いやそうなのよ、
元の脚本がいいんでしょうねやっぱね、
そう、あとやっぱそのなんか本当にこう小気味いい漫才を聞いてるようなさテンポ感みたいなのが、うんうんうん、レザーバードックスのオープニングにあって、まあ、漫才が好きだったりするのもあるから、そこも大きく育ったんだろうなと思ったね、
うん
うん、
コントの導入の部分をずっとやってるようなオープニングやから、あ、
そうね、そこ、そう、どうにかコントっぽいって言ってたもんね、
うん、
確かにそうだわ、レザーバードックス音楽もかっこいいね、そう、さっきそのラジオの話したけど、なんか、
はいはい、
セブンティースラジオみたいなのが番組として出てきて、はい
は
い、
うん、
その70年代の曲がかかるのよね、
うん、そう、あのあたりでね、なんていうの、うん、あの音楽によってこの映画ってかっこよくなってるなっていう感はすごくするよね、
するする、めっちゃする、
音楽ってすごい大事だなと思う映画でもあるし、
あ、わかる、ほんま
に
そう、あ
の音楽が少しでもちょっとコミカルなものになったら、うん、この映画全部ギャグになるやんか、
あーそうだ、全然違うよな
できるでしょ、
それこそか、コントになるもんな、
コントもできるでしょ、
できるできる、
うん、であのなんか言ってることはそれっぽいんだけれども、かかる曲をこっち亀の BGM にするだけでコントですよ、うん、この映画は
なるな、間違いないわ、
はい、でもやっぱりかかる BGM、演出、うん、雰囲気、でスタイリッシュな映画に仕上がってる、
いやそうやねんな、スタイリッシュやねんな、
うん、
その物語の山と谷とかでもやっぱないんやな、本当に絵作りと空気と、
うん、
会話のテンポだけでかっこよくおしゃれな映画になるんだって、俺が今まで着目してた部分じゃない部分を精一杯使ってこんだけおしゃれなものを作ってるっていう感じだから、
うんうんうん、
うん、衝撃がちょっと大きいというか、自分が見てきたものとは違うなって感じはするよな、
そうね、まあ新しく感じられる映画な気がするね、なんかいつ見ても、
うん、うん、でこの映画がだってもう30年
くらい前じゃないかな、う
ん、いやこれすげえな今見てもこんだけかっこいい、はい、かっこいいって思えるのがすげえ、30年経ったのに、
10年経ったけどかっこいいですね、やっぱね、
かっこいい、やっぱスーツとグラサンとやっぱ永久にかっこいい、
永久にかっこいいと思うよ、なんというか
本当にこのオールドファッションというか、それこそかっこいい、
うん、
うん、
無限にかっこよく思えると思うわ、黒スーツ、黒サングラス、白人のしかめっ面、
うん、
無限にかっこいいですね、
また 流し見してもいいし、もう一回ちゃんと見てもいいし、
う
ん、いい、
そうですね、本当にその拷問シーンとか、
うん、
まああのなんていうの、もう大げさすぎるぐらい血を出すやんか、あの、
ね、
ミスターオレンジも、いやもうその出血量やったら死んでるってっていう量出すやんか、
あ、そこもあったかも、確かに
そこもちょっとあのもう血のりダラダラな感じとかもちょっとコントっぽいなと思ってはいるんやけども、
ちょっとやりすぎやもんな、
そうそうそうそう、なんかもうほんまに体の中の血全部出てるやんみたいな量で出てたりもするんですけれどもね、
あの、
本当だ、車から何時間お前引き連れてんねんっていう
そうね、
流れ切るやろと思ったりもするけれど、まあそういうなんかちょっと グロテスクというか、
うんうんうん、
な要素を除けば、
うん、
あのすごいライトに進められる映画なと俺は思うので、
あ、そうね、そこの体制があれば、
うん、
全然、
あと冒頭の下ネタぐらいですね、
あ、確かにね、
なんで冒頭だけあんな下ネタド直球なのなと思う、
あ、確かに、
あと全部そんな話出てこうへんっていう、
出てこうへんな、ほんまや
そう、だからオープニングも何の振りでも何でもないし、ただの会話なんですよ、そうやね、
だから普通だから波というか普通の映画、中の上くらいの普通の映画、はいはい、あれ絶対聞いてくるから後半、はい、聞いてこへんねんから、
聞いてこないですよ、手帳に書かれてる名前とかも一切関係ない
あればっかりは来ると思ってたわ俺、
何にも関係があります、
なんか東洋人のなんとかって言ってたよな
はい、言ってましたね、もう忘れていいんです忘れていいんです、すべて
それっぽい、それっぽいシーンだっただけ
です、
うん、
普通の映画ではカットするというか脚本に入らない、この映画ならオープニングのみんなかっこよく並んで歩いてるところから始まったりする、
あ、する、絶対するな
もしくはもうオープニング後の車で運ばれてるシーンから始まったりするかもしれない、
そうやな、
あのオープニングの会話と登場シーンがあるだけでこんなにもスタイリッシュで、うん、なんだか身近に感じる、
やっぱりこの映画もやっぱあらすじ口頭で説明しても一個も面白くないからな、
一個も面白くないですね、
そう
見てもらうしかないですね、
そう、これはそうなんですよね、そのやっぱその例えば、
うん、
その ノベライズされたとしてもめちゃくちゃ面白くなる映画もすごいやんか、それは。
はいはいはい、
その本がそれだけうまく書かれてるから小説にして面白かったりとかさ、コミカライズして面白いとかはあるけど、
うん、
そうじゃない、やっぱこの映画じゃなきゃ面白くない映画なわけやんか、う
ん、なんかそんな感はしますね。
そう、そこもなんか、そう、本が面白くなくても、本にして面白くないのに映画にしたらこんだけ面白いものを作ってることのすごさ、ね、
うん、
やっぱ感じたよね。
あ、天性の映画監督、ね、
いやー見る、やっぱあもうあのワンス、
はい、ワンスアポンアタイムインナハリウッド、
ハリウッドも見るわ、
はい、
これ絶対見る。
まあまあぜひ見てもらいたいですね。あれもマジで中身があるかといえば中身がなかったです
から。マジか、あんな豪華な主演2人据えといて、
はいはい、
あ、そう。
まあ、いや、まあまあ、あ、なんかここを中身だと思っていいかもなっていうシーンはレザーバードックスとパルフィクションに比べればあるけど、
うん、あー、なるほど、
程度ですね。だから比べる対象がないやつやから。
あー、そうか。
比べる対象がそのそういった部分が含まれてない作品と比べればある方っていうだけやから。
うん、
まあまあ、クエンティン・タランティーノの作品はね、まあ少なくともレザーボードックスとパルピクションが面白いと思えたなら、うん、まあハリウッドも面白いと思えると思うので、
うん、ちょっと追ってみようかな、追ってみて、ちょっと一応、うん、なんか好きな監督って聞かれてタランティーノっていうのぶってるみたいで嫌やけど、なんかぶってるっぽくて嫌やけど、でもなんか好きかもって思えるかもね。
あれね、ぶってるっぽくて嫌だなって思うのマジでオタクのダメなとこだと思うよ。
そうね、もっと素直であれよな。
今ふと思いましたけれども、これ多分一番オタクのダメなとこなんだろうな。
ダメなとこだな。別に そんな自意識いらんしな、別に。ほんで恥ずかしい、
好きなものは好きと言っていいんじゃないですか。
そうやな、そうですね、はい。
まあね、タランティーノのこれが監督デビュー作ですからね、
すごすぎる、
はい、
すごすぎるわ。
化け物じみた映画だというところも、まあ、味わってもらったと。まあハリウッド見た後またそれの感想も聞きたいですね。
ああ、もうぜひぜひ、
はい、もう配信も多分どこでも見れるでしょ、多分。
そうね、
じゃないかな、うん、あれ、
でも今ね調べるとレンタルしなあかんのよね、結構。
まだレンタル中か、なるほど。
ちょっと前までね、ネットフリックスとかで見られたんやけど、今多分、
あ、なるほど、レンタルに戻ったみたいなことか。
そうやね、
うん、久々に純新作っていう単語を言おうとしたけどちょっと違いました。
伝わらん人が何人かおるので、絶対中新作ではない。あの旧作だ、あれは2週間借りれる、
もう旧作か、あれは、
うん、旧作だと思うよ。
まあまあ時間も経ってますし、まあ、次のなんかね公開作品とかがあれば映画館で見てみるのもいいかもしれないですね。
あー、確かに、
うん、これこの絵作りを劇場で見るとはどういうことかっていうのを、
いや絶対に
見るでしょうし、
うん、よりこう大きい画面、迫力、そのさっきのね、うん、あのちょっとこう拷問のシーンとかはちょっと迫力があるだろうし、うん、それこそこう銃を撃つシーン一つとっても、うん、かっこいいプラス迫力が乗っかってくるだろうしね、
うん、まだまだ映画撮ってもらいたいですね、
これからの作品を楽しみ、
そうですね、見ていきたいところですね、
うん、
ぜひなんかこの辺りを元ネタというかモチーフにいろいろやってる、まあ、バッカーノとか、
あ、
まあ、ビバップとか、
うんうん、
あ、見てないというか見たことがないって人はなんかそっち側にも触れてもらいたいですね。ケンティン・タランティーノ作品を、ね、にインスパイアされて、よりなんかいいエンタメに仕上がってる作品とかもいっぱいあると思う。
ああ、そうかそうか、そのこの要素をさらにこう進化させてじゃないけど、
うん、
そうね、
やってるものもあるでしょ。個人的にはやっぱ仁義なき戦いは一回通った方がいいかなって思ったりもして、
あ、確かにね。
面白そうだなと思いつつまだ触手が伸びてなかったり、
そう、どっかで見られる、あ、それもネットフリックスとかで見られるんじゃなかったっ
け、見られると思うしね、
うん、
というところで、本日のドラスビは、エサボアドックスでした。
良かったところの大体がパルプフィクション2回寄ってるかなと思ったけど、やっぱり喋ってみると違う話とかも結構出てきたりして、
はい、まあそうですね、
うん、
会話のズレを楽しむ映画ではないですか。
あ、そうね、うん、確かに
価値観のなんか
うん、うん、
なんか折り合いのつかなさ、 に近いのかもしれない。
うん、このノリとしてはね、結構やっぱ、うん、あ、パルフィクションで見たノリだな、特にオープニングのシーンなんて思ったけど、うん、やっぱこの作品ごとに、ね、同じ監督でも違う味わいっていうのがあるもんで、
うん、
やっぱ他の作品、
うん、
あのハリウッドもちょっと見てみたいなって思ったし、
そうね、楽しんでもらえると思う。
そう、そうやな、ちょっとそうやな、あのぶってるって思われるからやめとこうだけ、ほんまにやめてこ
そうやね
やめてこ、それはなんか良くない風に染まってる気がする、自分がこんなこと言わんかったんだって個人的に思うから、今自分で。
そうぐっさんね、10年前はもっと素直に言ってた気がする
そうそうなんですよ、
うん、
なんか良くない、
作品をね、いろいろ知っていくにつれて、うん、なってきてしまう気持ちではあるとは思うけれど、
うんうんうん、
その過渡期にいるんじゃない。
そうね
もしかしたら、
まあ、素直な自分でいられるように、
はい、
その方がねこのラジオも楽しいと思うから俺は。
そうですいいと思いますので、はい、というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。